刻は午前8時を回りました。レディオ湘南をお聞きの皆さん、おはようございます。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしていきます。お相手は小川優です。さて今日は10月の14日の土曜日です。なんかでこういつも、あ、もう10月も半ばですねって、この半ばですねって言うと急にね、終わりですねがやってきて、また1ヶ月が始まるという感じなんですけれど、もう10月の半ばですよ。ついこの前までね、とっても暑かった毎日なんですけれど、急に寒くなり、そしてその寒さもね、ちょっと長袖を着ればいいやぐらいではなく、あ、上着出さなきゃな、夜は冷えるからなと、もう一枚もう一枚とどんどんどんどん増えていく毎日です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。そして季節のことというとね、やっぱり秋、そして冬のものも増えてきましたね。最近の話で言うと、ちょうど昨日立花の学校に勤務をした日だったんですけれど、その学校に行った時にふわっとね、金木犀の香りがして、あ、なんか金木犀この学校あったんだってね。あまり学校関係って、その金木犀が敷地内にあるというイメージがそこまでなかったので、あ、どこだみたいな形でね、香りから金木犀を探すという、久しぶりにその楽しさを感じました。知らない街とかね、いつも使ってない道を歩くと、ふと香りからね、その存在を知るということがあるんですけれど、日常のね、同じルートになってしまうと、どうしても、あ、知ってる知ってる、いつもこの道いい香りなんだよねとなってしまいがちです。でもね、こうやっぱり新しい発見っていうのは嬉しいなと思った昨日でした。さあ、そんなわけでね、いろいろなところに季節の変化があります。その一つ一つを大切にしながら、そしてちょっとでもね、急激に寒くなっているので、体の調子をね、壊しやすい時期です。そこをね、十分注意していきましょう。それでは今日の番組のメニューです。この後1曲挟んでちょこっと体操。ちょこっと体操は今日4回目で最終回になります。カワセミ体操やっていきましょう。そしてその後、健康プラスのコーナーではそうじゃのお話をしています。先週は乾燥することで喉に異変を感じた時、どんなケアをしたらいいのかというお話をしました。今回はそうじゃは肺と腸に注意をしてくださいということで、腸が乾燥するとは何でしょう。ここを集中してね、ちょっとお勉強していきますよ。そしてその後、8時30分からはゲストの方をお迎えしていきます。今日は湘南ヤクルト販売株式会社の増田さんをお迎えします。楽しみにしていてください。そしてその後、懐かしのあのメロディーと続き、今日も8時59分までの生放送です。懐かしい曲とともに1時間どうぞ楽しんでください。それでは今日もどうぞどうぞよろしくお願いします。時刻は8時7分を回っています。ここからはちょこっと体操のコーナーです。さて皆さん、カワセミ体操をやってきています。これは藤沢市で作られた健康の体操、カワセミ体操。藤沢市の市の鳥がカワセミということで、この名前が付けられています。4回に分けてご紹介してきました。まず最初は背伸びの運動、体側、肩回し、膝の屈伸、ランニング、ウォーキング、胸を開くと続けてきて、その後腰回しや膝回し、股関節の運動、そしてもも上げとやってきたところです。たくさん運動してきたんですけれどね、このカワセミ体操全部で4分間の体操なので、まあまだまだあるんですよ。では今日はその途中から最後までやっていきます。では今回はね、椅子とかは使わないので、手を開いて回してもぶつからない、物にぶつからないような空間で運動をしてください。 これはね、前回やった動きも多く出てきますので、サクサクといけるかなと思います。ではもも上げが終わったところからです。次は膝の屈伸です。最初の方にやった膝の屈伸と同じく、手はだらーんと垂らした状態から胸の前までヒュッとこう上げてください。それに合わせて膝の屈伸をしていきます。これは16カウントやっていきましょう。そしてその後、これもまた同じ動きです。ウォーキング、ランニング、どんな動きだったか覚えてますか？膝の屈伸の後、そのまま肩幅に開いた足、これはそのままにしておいてください。で、ウォーキング、ランニング、腕を振るという感じですね。なので1、2、チャッチャッチャ、1、2、チャッチャッチャのリズムで腕を振っていきましょう。右、左、右、左、右、左、右、左、右、左、右、左、1、2、チャッチャッチャとやってくださいね。この腕を振るというのが大切になります。さあ、ここからは知らない動きですよ。3つ目は腰をひねる運動になります。で、この時ですね、手と足の動きご紹介します。手はまずだらーんと垂らした状態から胸の前にピッと出します。前へ習えとちょっと似てますね。ちょっと拳を作ってもらってピッと前に出します。そして右に振る、また前に戻す、また下に行って胸の前に出して左側という形で動かしていってください。で、それに合わせて右に行くときには右足を出す、そして左に行くときは左足を出す。こうすることで腰をひねる運動になります。それではやっていきましょう。だらんと垂らして前に出して、右、下、右、左、ごめんなさい、右、下、左、下、このリズムでやっていきましょう。そしたらここからはやったことのある運動です。最後にもう一度体側です。カワセミのポーズのように、右手、左手を使って右手を大きく上に、そして左手は下にぐーっと背筋を伸ばします。そして上に上げた手をストンと下ろします。反対側です。ぐーっと伸ばしてストン、ぐーっと伸ばしてストン、そして最後は深呼吸です。これでちょこっと体操の中でご紹介したカワセミ体操最終回となります。動画なども出ているので、ぜひご確認してみてください。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時14分を回っています。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策、健康情報などをご紹介しています。今回はこの季節そうじゃですよというお話、何週にもわたってしてきています。乾燥の層に邪気の邪、邪念の邪ですね。そうじゃ、乾燥に注意をしましょう。乾燥が悪さをしてしまう時期ですよということです。で、その中で乾燥、どこが乾燥をするかというと、まず一つは肺、そして大腸、この二つがそうじゃの影響を受けやすいというお話もしてきました。で、肺の方は皆さんイメージつきやすいんではないでしょうか。肺が乾燥する、カサカサする、そうすると咳が出てきそうですよね。大正解です。肺が乾燥することによって咳が出たり、あとは炎症を起こしたり、で、肺だけではなくて気道とか喉とか、ここの空気の通り道ですね、ここが乾燥することによって、乾燥している状態って結局そのウイルスとか雑菌とかいろいろな悪さをするものが入りやすくなってしまうんです。粘膜で覆われている時はガードが硬い状態、こう兵隊さんが体を守ってくれている状態ですね。それが乾燥することで、今だ突撃と猫をやられてしまう、これが乾燥には注意をしましょうということなんです。で、それが肺の方はとってもイメージがつきやすいです。カサカサしている、咳込みそうだという感じですね。で、これ肺の方はなので、ケアとしては先週お伝えしたように喉のケアなど早め早めにやっていきましょうとお伝えしました。ではもう一つ、 その乾燥に注意、肺と大腸と言われているんです。これ大腸が乾燥すると皆さんどうなると思いますか？多分ね、イメージとして体の中すぎるんでしょうね、大腸が。なんか体の中って乾燥するなんてことあるの？と思いがちなんですけれど、水分が少なくなっているこの乾燥の時期、当然体の中の粘膜で覆われているところ、肺、大腸、このあたりが大きなダメージを受けてくるわけです。で、大腸が乾燥する、そう、とってもわかりやすい。これも便秘になりそうですよね。そうなんです。腸が乾燥すると、まず最初に便秘になっていく可能性があります。なんとなくこう便のこう動きが悪くなっていって、そしてこう滑らかな感じじゃなくなってしまうので、なかなか出にくくて痛いとなって、で溜まっていくから、余計また結局その大腸の働きって何かというと、その大腸の中を通っているもの、便の元となるようなものから水分を再吸収していくんですね。で、その水分を取っていってしまうのがどんどん強くなるので、便秘になるとさらに便秘になるという悪循環に陥るわけです。で、便秘ももちろん体に良くないんですけれど、プラスアルファ、便秘になるということは切れ痔の原因になったりとか、出血してしまう原因、あとは大腸の中を傷つけてしまう原因にもなっていきます。先ほどお伝えしたように、乾燥していると粘膜、体を守ってくれる兵隊さんがいなくなっている状態なので、炎症も起きてしまうんです。なので大腸の症状としては、便秘、痔、あと炎症が起きてしまうということが乾燥から起きるトラブルだと言われています。で、それに合わせたね、いろいろな漢方などもあるんですけれど、まず生活の中でできることをやっていきましょう。この秋の季節、乾燥だけじゃなくね、こう広くお伝えすると、まず体の水分を逃がさないようにするというの大事ですよね。これ皮膚の防衛力といって、皮膚も乾燥するとそれだけやっぱり炎症を起こしやすくなってしまうんです。なので、できるだけ保湿をしておくということ大切になります。で、その一つの方法が薄着をしないことなんです。例えば半袖で出かける方、今だね、いらっしゃると思うんですけれど、風に当たるとそれだけ表面から水分がどんどん飛んでいってしまいます。なので、薄着をしない、適切な形で体を温めるということが大切です。で、他には激しい運動を避けること、これは水分だけではありません。体の調子がね、やっぱり整いにくい時期になっているので、あんまり無理をしてしまうと風邪などを引きやすくなってしまいます。で、次にその乾燥に着眼しましょう。乾燥に対しては、大腸であっても乾燥を潤すものを食べるということが必要なんです。具体的には、例えばごまね、とっても効果的なんです。ごまとか、あとはお米でいうと、もち米、うるち米、蜂蜜、乳製品、こういったものを取っていくといいと言われています。胃の調子も整えることができますし、なんといってもこの水分量が高いもの、あとトローンとしているものですね、こういうものが体に潤いを与えてくれますので、ぜひ積極的に取っていきましょう。あとはぜひ皆さん、旬なもの食べてください。さつまいも、里芋、じゃがいも、山芋、ごぼう、れんこん、やっぱりこの根菜がね、美味しくなってくる時期ですし、根菜も体のその潤いを保ってくれる働きがあります。なので、食べ物から取り入れることで大腸の乾燥も防ぐことができます。積極的に旬なものを食べていくようにしましょう。以上、健康プラスのコーナーでした。時刻は8時24分を回っています。今日も元気にワン、ツー、スリー、小川優がお伝えしています。 皆さんからメッセージいただいていますね。ありがとうございます。元ツイッター今の X 届いています。アキラチューブさんからありがとうございます。嬉しい。金木犀の話題とどっちが先かね、わかんないんですけれど、あの金木犀の話題で送ってくれました。写真付きです。ありがとうございます。ゆうさんおはようございます。おはようございます。秋らしいひんやりとした朝、金木犀の香りに包まれながら湘南平へお散歩してきました。ゆうさんは今日もイベントの司会のお仕事、金木犀の香りのように存在感を発揮して頑張ってくださいといただきました。秋らチューブさんありがとうございます。金木犀の香りとともに湘南平、そしてひんやりとした朝も最高ですね。あの私夏とかね、あと例えば5月とかのちょっと夏に向かっていく時の朝の散歩も好きなんですけれど、なんかね寒い寒い言いながら結構ねこのひんやりとした朝好きなんですよね。なのでその雰囲気を想像しながら、あいいなと、私もあでもなやっぱり湘南平に行けるのいいですね。私もお散歩しようかなと思ったけど、なんかねいやいいんですよ、住宅街のお散歩も大事なんですけど、ちょっとね自然の中のお散歩行きたいなって今すごい思っちゃいました。羨ましい。そしてお写真どうもありがとうございます。そうなんです、今日はね辻堂で行われるね辻フェスが開催されるんですけれど、そちらの方でね司会の仕事をこの後してきますのでね、気をつけて行ってきたいと思います。もう金木犀の香りのように存在感を発揮して、これは難しいんですけれど、さりげなく穏やかに、そしてね会場の皆さんがやっぱり楽しんでもらえるように、それだけだなと思いますので、穏やかに頑張っていきたいと思います。アキラチューブさんどうもありがとうございました。皆さんからねたくさんメッセージいただいてますね、後ほどご紹介したいと思います。メッセージどうもありがとうございます。それではここで一曲お届けしましょう。1973年の曲、チューリップで心の旅。それではスタジオにはゲストの方にお越しいただきました。今日は湘南ヤクルト販売株式会社の宅配部門取締役でいらっしゃる増田香織さんです。増田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
改めておはようございます。
おはようございます。
さあそれではいろいろとね宅配部門のこと聞きたいなと思うんですけれど、まずは会社のご紹介からお願いします。
はい、我々湘南ヤクルト販売株式会社という藤沢駅と辻堂駅のちょうど中間にある会社でございます。社員は107名というところ、ヤクルトレディが約300名というところで、会社を運営しております。
ヤクルトレディってそんなに大勢いらっしゃるんですね。
そうですね、全国的にはですね、3万人を超えるという数と。
そうなんですか、はい、宅配部門のね今日お話聞くんですけれど、やっぱりその宅配をするっていうのは大事なところですよね。
そうですね、やはりこの時代なのでやっぱり地域の皆様といかに対面して対話をしてといったところがすごい大切なところかなというところで、会社として思っております。
ありがとうございます。それでは改めて増田さんの自己紹介もお願いできますか。
はい、私増田香織と申します。今年2023年4月に、湘南ヤクルトの役職として取締役というところの役職をいただいて、従事、働かさせていただいているといったところでございます。ちなみに、年齢は46歳といったところでございますが、リスナーの皆さんにはあまり関係ないかもしれませんが、若さではないですけども勢い持ってこの地域に貢献していきたいかなというところが自己紹介でございます。
ありがとうございます。 当にね、宅配部門、先ほどもね、地域とつながるということで大切っていうお話ありましたけれど、いろいろとね、今日は伺っていきたいなと思いますが、まずちょっとね、私ヤクルトで働いている方々からね、こういろいろ、今回松田さん、なんか私に質問を持ってきてくださっているんですか？
そうですね、やはりラジオということなので、やっぱりレディオ湘南さん、
はい、
やっぱり楽しいラジオだというふうに聞いてますので、
ありがとうございます。
あまり会社のことばかり言っても、良くないかなと。
なるほど。
まあ、もっと楽しいラジオになっていただきたい、
はい、
あるいはもっとヤクルトのことを知っていただきたいという意味で、はい、ちょっとまあ Q&A みたいな形で、
おー、クイズみたいなものを持ってきてくださってるんですね。
は
い、
そうですね。
ドキドキしちゃう。じゃあ早速お願いします。
はい、3つ、まあ、質問というか用意してきたんですけども、まあ、ヤクルトで、まあ、働いているスタッフの血の色って何色だと思いますかと。
え、血の色血の色ですか。
血の色なんです。
これもう普通に答えちゃったら赤になっちゃうんですけれど、そんなことではないので、はい、まあ、ヤクルトなのでやっぱりベージュカラーですか。ヤクルトカラー、
いい答えですね。まあ、前段がねちょっとなかったので、まあ、こっからの話はちょっと冗談半分、はい、面白半分で聞いていただけると大変助かるところなんですけど、スタッフの色ってですね、やっぱ年齢とともに変わっていくらしいんですよ。
おお、どういうことでしょうすごいですね。
やっぱりね、私はまあ血の色をここ最近何年も見てませんが、私は自称肌色の血をしていると思っております。
ヤクルトカラー。
ヤクルトカラーですね
これやっぱりこう年を重ねるごとに変わってくる感じなんですか。
基本的に変わっていかないといけないと思っております
なるほど。
というのもですね、やっぱり血の色ってやっぱりその企業に対する愛着心だったり、
はい、
あるいはやっぱり地域を愛すために、まあ、ヤクルト商品、あるいはヤクルトレディが、
はい、
どんなに楽しい仕事、あるいは商品に愛着持ってるかどうか、
はい、
それが多分お客様に伝わるんですよね。だからやっぱり血の色っていうところは原点になってくるかな。当然ながら赤かもしれないんですけどねただ肌色の思いでやってますよと、
本当ですね、
というところでしょうかね。
いいですね、はい、でも本当にこの番組の中でヤクルトの方とお話ししていると、皆さんがねやっぱりそれぞれがその湘南ヤクルト販売株式会社を大事に思ってるっていうのをすごく感じますので、それがまた一色一色変わっていくところなのかなと感じました。
いい答えですね。素晴らしいですね。受け答え
がこれ3問あるんですか。ドキドキしちゃうない
いですね、
はい、続いてお願いします。
はい、
何だろう、
ヤクルトの味って皆さん飲んだことあると思うんですけども、
はい、
具体的にどんな味だか皆さん説明できますか。
これすごい難しいですね。
そうなんです
ね、ヤクルトの味はヤクルトの味なんですけれど、
はい、
何でしょう、
何ですかね、
何でしょう、そうですね、牛乳とは違うし、ヨーグルトっぽい、ちょっと酸味のある、うんうん、甘くて、うん、乳製品っぽい味、はい、厳しい。
いや、いい答えだと思いますね。
本当ですか。
ちなみに例えば、はい、ブルーハワイってどんな味なんでしょうかね。
はい、わあ、これも同じですね。
そうなんですよね、
青い色になっちゃう、難しいですね、うん、これそもそも分かった、やっぱりヤクルトというのがみんなの中で当たり前のものになってるから、あのヤクルトの味だよっていうのが共通してるんですね。
素晴らしい、もうパーフェクトな答えですね。
うわ、ありがとうございます、
は
い、
結局ヤクルトの味って誰が決めてるのかっていうと、はい、お客様なんですよ。これは、まあ、メーカーのヤクルト本社が作ってるんですけども、あとヤクルトレディがお配りしてるんですけども、そうじゃないんですよね、
はい、
やっぱりこうリスナーだったりお客様一人一人がこんなヤクルトの味がいいよねって決めてくれるのがやっぱりお客様なので、そのお客様に受け入れられている、
はい、
そんな味がヤクルトの味っ って考えていただけると すごい我々としては働く喜びがあるかなっていう気がしますね。
いや本当だ。そして私も思いましたけど、やっぱりヤクルトの味で覚えているので、何でしょう、例えば、ね、似たような商品をこう飲んだりした時とかに、あ、ヤクルトっぽいなとかね、やっぱりヤクルトを基準にして、こう自分自身が生きているなというのを今感じました。
まああれですよね、その本当に具体的にヤクルトの味ってどんな味って気になった方は、はい、ぜひですね、はい、ヤクルトレディに聞いてみてください。
そうですね、はい、地域の中でヤクルトレディ、あの自転車とかいろいろな姿で走っていますからね、はい、ぜひお声掛けいただきたいと思います、はい、そして続いての質問、これは何でしょう。
はい、また摩訶不思議な質問がいくと思うんですけども、はい、これ都市伝説の一つにもちょっとなってるかなってないかなんですけども、はいはい、ヤクルトボーイから商品を購入すると幸せになれるかもよというようなあります。
これヤクルトボーイっていうのがまず今ちょっとピンときてないんですけれど、はい、ヤクルトレディの男性バージョンということで合ってますか。
合っております。で先ほど冒頭に全国で3万人を超えるヤクルトレディがいると、
はい、
で湘南地区では300名という話になりました、で男性だとだいたい 1% もいないんですね。やっぱり女性を中心とした、やっぱり会社というか、
はい、
組織なので、この男性から買うというのは本当珍しいパーセント。
確かに私もあの女性のイメージでヤクルトレディはヤクルトレディっていうイメージだったんですけれど、はい、じゃあヤクルトボーイも湘南地域にもいらっしゃるっていうことですか。
ぜひですね見つけてみてほしいんですよ。
楽しみ、
はい。まあ、実際社員も数名男性いますので、ぜひですね街中で見かけていただいたら、
はい、
ぜひ対話をしていただきたいなっていうところです
ね。ヤクルトボーイですよねということでね。
はい、
わかりました。あの宅配部門ということで私たちの本当に身近なところにね、こうヤクルトレディさんヤクルトボーイさんがいらっしゃるということなんですけれど、宅配って頼みたいなと思った時にどうやって頼んだらいいのかなってこう私たち思うんですけれど、どうしたらいいんでしょうか。
あのまず一つは今一番簡単に、注文できるのがヤクルト届け出ネットという、
はい、
EC サイトがあります。そこに注文をしていただけるとクレジットカード決済でお届けが可能だというところが一番簡単かなと思います。
はい、わかりました。そうしましたらあのインターネットなどで検索していただいてつながっていく、もしくは街中にいるヤクルトレディヤクルトボーイに声をかけるっていう感じですね。
そうですね、
はい。
まあ、ちなみにですね、はい、私もそのヤクルトレディヤクルトボーイから購入した後宝くじを購入したんですよ、
はい、
なんと当たりました。
嘘。ちょっとやっぱりそのヤクルトボーイから購入すると幸せになれるという都市伝説、魔法のようですね。
ちなみに、
はい、
3000円ですけど
でもね、はい、当選は当選ですからね。
ありがとうございます
いや本当に増田さんの楽しいクイズとともに今日はどうもありがとうございます。あっという間のお時間になってきました。最後にリスナーの皆さんに一言をいただけますか。
はい、レディオ湘南をこれからもよろしくお願いしますというところで地域を、はい、みんなで盛り上げていきましょう。はい、
ありがとうございます。みんなでねぜひヤクルトさんそしてレディオ湘南盛り上げていきましょう。今日は宅配部門の増田香織さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
時刻は8時42分を回っています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。今日はジミゲルさんから懐かしのあのメロディーのリクエストをいただきました。子供の頃洋楽を聴ける機会は少なく、ラジオは貴重な存在でした。中でも音質がいい FM 放送をよく聞いていました。当時発売されていた FM 雑誌の番組表には、 番組でかかるアーティストと曲名が詳細に記載されており、エアチェックといってラジオからカセットテープに録音し繰り返し聞いたものです。それでも好きなアーティストはレコードが欲しくなるもの。当時のアルバムは LP レコードといって、子供のお小遣いで買うには高価なものでした。1枚のレコードを買うのに真剣に悩んで決めたものです。今日は中学生の時初めて買った洋楽のアルバムからリクエストしますといただいています。そうですね、ラジオをカセットテープで撮って繰り返し聞く、これは私自身はねやったことはないんですけれど、そのイメージがずっとあるままラジオに憧れを抱いていた感じです。 LP レコードも子供の頃両親が買ったものが家にあって、すごい懐かしいなと私も感じました。それではジミゲルさんのリクエストで懐かしのあのメロディー参りましょう。ボストンのアルバムから A man I'll never be。時刻は8時48分を回っています。今日も元気にワン・ツー・スリー、最後までお付き合いいただきどうもありがとうございます。皆さんからメッセージいただいていますね、ありがとうございます。ひろだぶさんからいただきました。小川優さん、おはようございます。おはようございます。今日は休みで自宅でゆっくりと聞いています。今週の月曜日10月9日はこの時期にしては寒すぎて、朝出勤中の車で暖房を入れました。わかります、私も暖房をつけてしまったのが多分そのぐらいだと思います。元気が出る放送を聞いて、朝晩と日中の寒暖差に気をつけながら来週も元気に過ごせるよう無理をせずに行きたいと思いますといただきました。ひろだぶさん、メッセージどうもありがとうございます。そして今日はお休みということでほっとしています。ゆっくりと休んでくださいね。本当に寒暖差がねすごいですね。で、特にこうぐっと今週本当に寒くなりましたので、暖房をね、私も家の暖房を初めてつけて、なんかちょっと調子が悪くってはぁなんて思いながらね、試しにつけてみてしまったのが今週の頭でした。そこからね、なんか体も馴染んできたのか、あと日中暖かかったのでね、かけなくても済んでいたんですけれど、本当にこの寒暖差ね、お互い風邪をひかないようにしましょうね。ひろだぶさん、どうもありがとうございます。さあ、そして続いてはエクレアさんからいただいていますね、ありがとうございます。お写真付きだ、これは金木犀の写真を送ってもらいました、ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。今日も綺麗な朝焼けを見ながらの出勤でした。昼間と違い気温が低いので、外に出たら目が覚めます。部屋の前にある金木犀が香り始めましたので、窓を開けたら香りに癒されます。ゆうさん、今朝も楽しみに聞いていますよ、お疲れ様ですといただきました。エクレアさん、どうもありがとうございます。いや、部屋の前にある金木犀最高ですね。私も金木犀本当に大好きな香りで、ここの道を通ると金木犀があるからと、こう寄り道とはまた違うんですよね。いつもとルートを変えて出勤をしてみたり、そんなことをやりながらその香りをねいつも楽しんでます。でね、私大好きすぎて、ちょうどねヘアオイルっていうんですけど、こう髪の毛がこうちょっと収まるような感じでオイルとかをつけたりするんですけど、それでね金木犀の香りというのがあり、美容師さんに勧められたのもあって、それを使っていてね、こう使っているんですけれど、夏とかも実は使っていたんです。ただこの季節になってこう街が金木犀の香りになると、いつもはワンプッシュのところちょっと 1.5 プッシュでなんかちょっと香り追加しちゃおうかなみたいな、こう なんだかわからないね、こう金木犀の喜びから、私のね髪の香り、髪の毛の香りもね金木犀ちょっと追加している感じですやっぱりこの季節ならではのもの、あといい香りのものって本当幸せになりますよね。 クレアさん、素敵なお写真とともにメッセージどうもありがとうございます。さて続いてはこちらは食いしん坊さんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさんおはようございます。おはようございます。天気はいいですが肌寒い朝ですね。スポーツ観戦も終わってしまい、最近のマイブームはインスタグラムでマンチカンの動画を見ることです。我が家ではペットを飼ったことがないので、この動画を見ると癒されて飼いたくなってしまいます。ゆうさんのマイブームはありますか、といただきました。あー嬉しい、嬉しいじゃない、わかります。これあのマンチカンってね、猫ちゃんで足がこう短い猫ちゃんの動画を見てらっしゃるかと思うんですけれど、すごいわかります。私もインスタグラムであの動物のこう動画を見るのが好きで、子猫とか、私はねちょっと子なんとかって感じです。子猫、子犬、子豚とか子ヤギとか、なんか全体的にそのなんか赤ちゃんシリーズ見るのが好きみたいで、なんかもうそればっかり見てるから、あのインスタグラムってすごいですよね。多分自分が見ているものをこう AI が判断してくれて、もっともっと見させてくれるんだと思うんですけれど、次々と可愛い子たちが出てくるので、楽しく、もうあっという間に時間が経っちゃうっていう感じで私も見ています。で同じです。我が家もペットを飼ったことがないんです。なのでより一層その動物の動画に対する気持ちは、あ飼いたいなとか、わあこの子家にいたら幸せだろうなっていうのをね、すごく感じています。マイブームと言われると、私もねその動物の動画を見るのは最近多くなっているのと、あとはあの寒くなってきたのでね、あったかい飲み物が美味しい時期になったので、そば茶とか、うち今ね緑茶、紅茶もちょっといい紅茶、マリアージュ、なんとかマリアージュ、今度お伝えしますね、いい紅茶をいただいたので、それとそば茶と、あと黒豆茶と、なんかこうね家の中でお茶の種類を多くして、で今日は何を入れようかなというおうちカフェみたいなのを楽しんでます。おうちカフェっていうとちょっとおしゃれすぎるんですけど、ちょっと違うな、なんかそば茶とかそういう結局急須で入れるものが多いんですけれど、ちょっとジャンルを多くして、その日その日に合わせて選ぶというのをね楽しんでいます。それがマイブームかな。あとはまだ今年はねお鍋を作ってないんですけれど、早くお鍋の季節になってほしいなと思いながら、やっぱりなんかあったかいものがマイブームになるんでしょうね今、そんな気持ちでやっています。食いしん坊さんメッセージどうもありがとうございました。さあ今日も皆さんからねたくさんメッセージいただき本当にどうもありがとうございます。肌寒さがね、やっぱり日中暑くはなるんだけれど、この朝晩の冷え込みが本当にすごいので、とにかく体を温めること、冷やすよりかは温める、温めてね損することありませんし、コートが暑ければ脱いでね手で持てばいいことなので、ぜひ皆さん暖かさをね大事にして、防寒をしっかりして元気に過ごしていきましょう。それではまた来週も楽しみにしていてください。ではラストナンバー参りましょう。1987年の曲、今日は鉄道記念日ですのでこの曲です。竹内まりやさんで駅。